ではですね、いつものようにですね、東日本のために共に祈ってまいりましょう。今日、昨日ですね、もう地震が、今度はですね、こちら淡路島の方で起こったりもしましたけどね、日本中が縛られています。本当にこの日本のために祈りまして祈りましょう。そしてまた東日本のためにですね祈っておりましょう。祈りいたしましょう。最近においてはまだまだ助けを必要とします。どうぞ主よ、あなたが助けを与えてください。また助けを起こしてください。またクリスチャンを用いてください。また天のお父様、先日はこの関西においても地震が起こりました。どうぞこの日本を守ってくださいますようにお願いいたします。あなたの力強い守りの道がありますよ。そのために私たちがさらに祈ることができるように、イエスの名前によってお願いします。アーメン。で、先日ですね、イスラエルのために祈るハイナイトの祈り会でもですね、東北の現状の報告がありました。で、まだまだですね、支援を必要としているということでですね、言っておられました。本当に私たちもですね、さらに祈り続けてまいりましょう。またですね、ぜひですね、そういうふうなことのためにもですね、祈るためにも教会にですね、来ていただければと思います。ではですね、聖書の通読箇所、行ってまいりましょう。旧約聖書は、詩詩から読み続き、サムエル記第一。新約聖書は、ルカの福音書となっています。詩詩記はですね、カナンの地に入った民の混乱の時代ですね。それぞれが自分の好き勝手にしている、そういう混乱の時代です。さまざまなリーダーが立ちますけれども、民はそれぞれに好き勝手なことをしています。そしてルツキはですね、ダビデの系図にも関わるお話です。一人の異邦人の女性がイスラエルの神を自分の神として信じるという、こういうことですね。そして彼女はですね、イエス様の系図の中にその名を残すわけですね。そしてサムエル、預言者サムエルが登場します。非常に動きのある面白いところですので、ぜひこれらのところですね、皆さんお読みください。またですね、新約聖書ルカの福音書、イエス様のですね、教えがまた宮沢が続きます。これのところもですね、ぜひお見ください。そして今日はですね、このルカの福音書の13章を開いてまいりましょう。13章の22節から35節のところ、新改訳聖書2版131ページ、3版143ページのところです。では、司会者をお願いします。
それではお願いします。聖書は、町々の村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われるものは少ないのですか、と言う人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから、家の主人が立ち上がって戸を閉め、閉めてしまってからです。外に立って、ご主人様、開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、その主人は、あなた方がどこのものか、 私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはおエストに食べたり飲んだり育ちましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方どこのものだか知りません。一切行うものたち皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとそこで泣き叫んだり歩きぶったりするのです。人々は東から西からもまた南からも北からも来て、神の国で食卓に着き、いいですか、今死んだりの者が後で戦争になり、今戦争の者が死んだりになるのです。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきて、イエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っている。イエスは言われた。行って、あの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日は悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も、進んでいかなければなりません。なぜなら、預言者がエルサレム以外のところに住むことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを生きて生きてなら、私は面取りが砂を翼の下に囲うように、あなたの子らを生きたりは死にようとしたことか。それなのに、あなた方は筆を好まなかった。見なさい。あなた方の家は荒れ果てた、荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言いまして、祝福あれ、死の南よって来られる方にと、あなた方が見る時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。
アメン、感謝します。ではですね、取材していくを皆さん一緒に見ましょう。はい、努力して狭い門から入りなさい。ルカの福音書13章24節ね。ではこのところから、努力して狭い門から入りなさいと題しまして、お言葉を開いてまいりたいと思います。イエス様はエルサレムに向かって旅をしておられたというのがですね、今回の一番の最初のところですね。でその時ですね、主よ、救われる者は少ないのですかと聞いた人がいました。それに対する主のお答えが、まあ、これなわけですね。まあ、今読んでいただいたところですね。狭い門から入りなさいとおっしゃって、まあ、そして、家の主人が戸を閉めてしまってからでは、ご主人様開けてくださいと言っても入れない。入ろうとしても入れなくなる人が多い。で、このように聞くとですね、どんなことを感じになりますか。この歌詞を読んで皆さんどんなことを感じになりますか。入ろうとしても入れなくなる人が多い。そう聞くとですね、私は大丈夫だろうか、そういうふうに思われるのではないでしょうか。やっぱり私はダメだとまで思ってしまう人もいるかもしれない。ここでどんな人が入れないのか、どんな人が入れないのかということをですね、ルカの福音書13章の中で見ますと、こう書いてありますね。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの踊りで教えていただきました。この人たちはイエス様と一緒に食べたり飲んだり、そしてイエス様のお話を聞いていた、大通りで教えていただいた、イエス様の話を聞いた。でも主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たちみんな出て行きなさい、こう主人は言う。皆さん、彼らは聞いてはいたんです。聖書のお話を彼らは聞いていました。大通りですね、イエス様がお話になるときにそれを聞いていたんです。 今ですねキリスト教国と呼ばれるような国、まあ、そういう国だったらですね大勢で礼拝ができていいなと、まあ、そういうふうに思われる方もおられると思います、まあ、それはですね素晴らしいなと思いますね。1万人や2万人の教会でですねみんなと一緒に大きな声で主を賛美する、素晴らしいと思います。でもそういうところでですね毎週毎週教会に行ってそしてお話を聞いていても神様と関係のない方もおられるということです。私たちが教会に行く、また神様の話を聞く、そのことだけが私たちと神様との関係を作るのではありません。信仰は聞くことから始まるとあります。しかしそこから始まるんですね。多くの人たちがイエス様について聞いています、知っています。今は世界中でクリスマスが祝われるわけですから、そしてこの方が救い主であるということも聞かされています。しかしそのことを知っていてもそのことだけでは足らない。彼らは聞いていた、主の恵みを受けていた、聞いてはいるがということをですねマルコの福音書の4章から見ます。こう書いてあります。マルコの福音書4章18から19節、もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが世の心遣いや富の惑わしその他いろんな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びませんと書いてあります。聞いてはいるが神様の言葉を聞きます。でもこの世のものも聞くんです。この世の言葉を見てしまうんです。テレビを見るといろんな情報が流れてきます。どっちが本当なんでしょう。私たちはどっちを選ぶんでしょう。どっちが本当だと選ぶんでしょう。テレビで言ってることは本当っぽいです。学者が出てきて言います。そうすると、あ、これが本当じゃないか、そう思うかもしれません。でも本当のことはどこにあるんですか。聖書にあります。神の言葉こそが真実です。真理です。私たちはそこにしっかりとさなければなりません。疑ってはなりません。信仰を持って御言葉を受け止めていかなければなりません。またですね御言葉を聞いているだけのものについてヤコブの手紙の中でヤコブは言います。1章22から25節、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるならその人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったか忘れてしまいます。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないでことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。御言葉の実を結ぶために必要なこと、それは行うことであるとヤコブは言っています。救いは律法を守り行うことによっては得られません。これは非常に重要な原則ですけれども、しかし御言葉は行わなければなりません。私たちが完全な律法、完全な律法、イエス様が完成されたこの救いの御業、これを一心に見つめるならば私たちは当然御言葉によって生きるものになるとヤコブは言っているんです。イエス様にしっかりと目を留めるならばイエス様のなされたように私たちは歩んでいくものになるとヤコブはそう言っているということなんです。しっかりイエス様に目を留めていくならばすぐ忘れる聞き手にはならないで実行する人になるんだとヤコブはそう言っているんですね。私たちが行えていないときに 私たちが考えなければならないのは、ちゃんとイエス様の方を向いているかどうかということなんです。私はこれだけやってます、そんな風に言うことができるのではなくて、私たちの足らなさを見るときに、私たちが考えなければならないのは、ちゃんとイエス様に目を向けているかどうか、イエス様に一つとなっているかどうか、このことに私たちは注目しなければならないんです。そしてもちろん私たちが行えていないなら、いや私たちはいつも足らないものでしょう。私たちにとって必要なのは、いつも主に目を向けて栄光から栄光へと変えられていくことです。それは私たちが天国に行くときまで、また世の終わりイエス様が来られるそのときまで続くんですね。日々私たちは主にあって変えられていきます。もうこれだけ変えられたんだから、イエス様にもう向かなくても大丈夫、そんなことはありません。私たちはいつも主に目を向けていかなければなりません。皆さん、救いは律法を守り行うことではありませんが、私たちは御言葉の実を結ぶために行わなければならないんです。実は行わなければ結ばれません。信仰は告白と行動によって表されるんです。私たちは信じて告白しますね。主が私たちに対してですね、祝福を約束してくださっておられるから、私は祝福されていますと告白します。目に見えるものではなくて私たちは告白するんですね。私たちが告白する、信じて告白する、それと同じように私たちの行動もそれに伴わなければなりません。私たちは信じているふりをしたり痩せ我慢をしたりすることはできませんが、しかしですね、私たちの信仰によって行動するということは大事なことなんですね。まあ、あるですね、一人の農夫が傘を持ってですね、晴れた日にですね、傘を持ってですね、畑にお祈りに行こうとしているんですね。で、どうしてですね、こんなに天気がいいのにですね、あなたは傘を持っているんですか。いや、私はね、雨を降らせてくださいと神様にお祈りをしに行くんです。今から畑に行って、神様、この頃日照りが続いているから、で畑の作物がやられてしまう、だから神様、雨を降らせてくださいと神様にお祈りに行くんです。でもこんなに天気がいいのに、どうしてあなたは傘を持ってるんです。いや、当然でしょう。私が祈って神様が雨を降らせてる時にずぶ濡れになっちゃ困りますから。だから彼はですね、雨が降った時に備えてですね、ちゃんと傘を持っているわけですね。これは一つの信仰の表れですね。信仰は行動になります。彼が信じているからそのようにするわけですね。この信仰が告白と、そして行動になって表されていく、それがですね、一番よく表れるのは10分の1のところなんです。イエス様を信じる、そう言いますが、その人の信仰が一番形となって現れるのは10分の1の捧げ物です。10分の1を捧げましょう。神様は天の窓を開いて祝福してくださいます。聖書はそう言ってますね。だから私もそう言います。ところがですね、ある方にそう言うと、それを捧げるくらい与えてくださったら捧げますとおっしゃるんです。わかりました、信じます、与えてくださるくらい捧げることができるくらい与えてくださったら捧げますおっしゃるんです。これは信仰とは言いません。なぜなら、信仰は見ないものを信じることだと書いてあります。 信仰は望んでいることが保証し、目に、ね、見えないものを確信させるんです。ただ神様を与えてくださると確信するならば、当然捧げることができるはずです。もし手元にですね、1000円しかないときに、これをですね、あさっての支払いのために残しておかなければならないということがあったときから、今これを使うことはできないかもしれません。でも、明日ですね、銀行に100万円振り込まれるんなら、今この1000円を使うことができるんじゃないですか。神様は豊かに与えると約束しておられるんですから、あなたは自分の持っているものを神様に差し出すことができるんじゃないですか。これが信仰の捧げ物です。そして神様は全部出せとは言われません。10分の1を捧げなさいと言われます。これは収入があった時のまず最初に発砲から捧げていくわけですね。残ったから捧げるんじゃありません。信仰を持って神様の前にまず捧げる。そのことによって与えられた全てのものに神様の祝福が望むんです。信じましょう。イエス様も言われます。あなた私を見たから信じたんですか。見ずに信じるものは幸いです。まだ見ていないけれども主は与えてくださる約束しておられる方は誰ですか。約束を絶対に変えられない方ですね。だから信じましょう。私たちがこう信じることのできる根拠はキリストについての御言葉です。キリストはご自身さえ与えるほどに私たちを愛してくださった。父なる神様は御子さえ与えるほどに愛してくださった。その愛こそが私たちが信じることのできる根拠です。私たちは信じることができるんですね。ですから信仰は10分の1を捧げましょうと聞くなら、分かりました、捧げます。これが信仰ですね。神様豊かに与えてくださると信じるから捧げるんです。それはですね、我慢大会ではありません。皆さん、また自分こそ信じてるんだと示すためでもありません。信じているから捧げるんですね。それが信仰が行動になるということです。見えないものを信じる信仰、そのように御言葉を聞いて行うならば30倍、60倍、100倍の実を結ぶと書いてありますね。ところでマタイの福音書にはこうも書いてあります。実ということを考えるときに30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。皆さん、先ほどこの箇所ですね、マタイの福音書に入る前にこの箇所ですが、これは先ほどの続きなんですよ。様々なことが御言葉を塞ぐので御言葉を聞いても行わないということに対してですね、御言葉を行う者には30倍、60倍、100倍の実を結ぶと言いますね。で、マタイの福音書でこの実についてみますと、実によって彼らを見分けることができると書いてあるんですね。実、塩というものが天国に入るのではなくて、父の御心を行うものが入ると書いてあるんですね。皆さん、私たちが信仰を持って告白するのはそれが本当にその通りになると信じるからです。そしてそこには聖霊様が働かれてそのことは実現します。私たちは罪によって御言葉を行い得ないものでありますけれども、でも見えないことが信仰と告白によって実現していくように、私たちの罪を御霊は殺して、そして私たちに御言葉を行わせてくださるんです。私たちが信じて踏み出していくときに、皆さん、私たちにとって行い得ないことということにおいては、ペテロが水の上を歩いたこともそうではないでしょうか。 水の上を歩くなんてできるわけがない、人間にはできるわけがない。でも御言葉を信じてペテロが踏み出した時にそれを行うことができた。同じように私たちが罪のために行えないようになっていることからでも、主が言われることに対してアーメン、わかりましたと答えて行動していこうとするときに聖霊様が働かれるんです。私たちができるようになったらやります、そうではありません。ある姉妹の証を聞きました。許します、そう言ったんです。そしたら私の中から憎しみが消えました。感動しました。私たちはできるからするんではありません。御言葉に従って踏み出すときに聖霊様が働いてくださるんですね。ここではそこでですね、ここに身について見ているわけですが、主よ主よというものが天の御国に入るのではない。そしてこう書いてあるんです。大勢の者が私に言う、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によっては悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。彼らは行動もしているんですね。どんな行動ですか。予言をし、悪霊を追い出し、奇跡を行うという行動なんです。ところがこの人たちは天国に入れないんです。あなたを全然知らないとイエス様に言われてしまう。ということはこれは身じゃないんです。皆さん、悪霊を追い出すことも予言をすることも奇跡を行うことも身じゃないんです。じゃあ身は何なんですか。それはこれです。御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、自由は自制です。これこそが身なんです。私たちの心の中に神様との関係の中で現れてくる愛、そして愛の現れとして神との関係の中で愛の現れとして起こる喜びや平安、寛容、親切、善意、誠実、自由は自制、これこそが身なんです。神様はこれを望んでおられるんですね。そして書いてあります。キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。情欲や欲望、そういうものとこれらは 対抗するものです。御霊の実は肉と対抗するものです。そして御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして共栄に走ることはないようにしましょうと書いてあります。自分は大丈夫だ、自分こそ大丈夫だ、自分こそへりくだってる、これもまた私たちの罪だと思いますね。私もそう思うことがあります。しかしですね、主はさらにへりくだることをお教えになりますね。私たちはいつも主との関係こそを大切にしていきたい。私はこれだけやりました、そういった者たちを主は喜ばれませんでした。そこでですね、聖書箇所に戻りますが、努力して狭い門から入りなさい、この箇所で今ですね、入ろうとしても入れなくなるということにしてお話してきたわけですが、気になるのは25節なんです。25節はこう書いてありますね。ご主人様、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは入れないですね。戸を閉めてしまってからどんなに外から叫んでも入れません。だから皆さん考えなきゃいけないのは、外に残された時にどうするかではありません。イエス様が来られた時にそのままスッと入れることを考えておかなければならないんです。それについて書いてあるのが10人の娘のところです。 10人の娘、5人は愚かで5人は賢かった。この箇所ですね、最後のところでだから目を覚ましていなさいと書いてありますので、ああそうか、ちゃんと起きてなきゃいけないんだ、そんな風に思ってしまうので、ちょっと見ておきましょう。10人の娘がいて、5人は愚かで5人は賢かった。5人は愚かな方は油を用意していなかった、灯火を持っていたが油がなかった。賢い娘たちは灯火と一緒に油も持っていた。それでですね、その後花婿が来ます。花婿はですね、まだ来ませんから、うとうとして眠り始めた。すると夜中に花婿だと声がして、起きて、そして灯火を整えようとしたんですが、ところが愚かな娘たちは賢い娘に言うんです。油を少し分けてください。油がありません。しかし賢い娘たちは、いいえ、あなた方に分けてあげるように到底足りません。彼女たちもそれぞれも自分の分しか足らないんです。人にあげるほどありません。店に行って自分のものを買ってきなさいと言ってですね、そう言われて買いに行って、その間に花婿が到着してしまいます。用意の出ていた娘たちはその祝宴に入り、戸が閉められました。他の娘たちはですね、油を買ってやってきましたが、もう入れてもらえなかった。目を覚ましていなさいとここで書いてありますが、賢い娘たちは目を覚ましていたんですか？今のお話どうですか？賢い娘たちは起きていましたか？みんな眠ったんです。賢い娘たちはじゃあ何が良かったんですか？油を別にちゃんと用意していたってこと。皆さん、私たちはいつも自分が大丈夫だと思っちゃいけないんです。自分はこんなに信仰が深いから大丈夫だとか、神様とのつながりをちゃんと持っているから大丈夫だ、だから私は 2、3回教会休んでも大丈夫とかですね、私は聖書毎日読まなくても大丈夫、私しっかりイエス様のことを信じてる、大丈夫じゃありません。あなたいつも油を蓄えておかなければならないんです。いつもしっかりとイエス様との関係を持っていかなきゃいけないんです。いつも油を蓄えるために毎日聖書を読み祈らなければなりません。そうでないとあなたの油は白髪に切れてしまいます。また油は聖霊様を表しています。今私たちは聖霊の宮だと神様は言われます。あなた方は、あなた方の体、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。だからあなた方は聖霊の宮なんです。だから主が来られた時、あなた方は神様の前に引き上げられる。私たちはイエス様の贖いによって聖霊の宮とされている。この聖霊の宮ということについてですね、ヤコブの手紙はこうも書いてあるんですね。神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる。父と子と聖霊、父なる神様とイエス様と聖霊様との間には深い愛の関係があります。でその中にある聖霊様を今神様は私たちに与えてくださっておられます。だから世の終わり、この聖霊様と一緒にですね、私たちを引き上げてくださるんですね。私たちは聖霊様をないがしろにしてはいけません。私たちは聖霊様をいい加減に扱ってはならないと聖書は言います。信じる者すべてに聖霊様与えられました。そしてそれこそが主との関係なんですね。聖霊様、私たちはないがしろにしてはなりません。またですね、備えるということについて、 考えるとね。先日ですね、地震が起こりましたね。昨日の朝5時半頃でしたか、地震が起こりました。携帯電話でですね、今緊急連絡をしてくれるようですね。で、電話によって届くスピードが違うんだそうですよ。私の電話は結構早くてですね、地震が起こって30秒後には、地震が起こる30秒前にですね、メールが来ました。で、すごいなと思いましたね。今地震が起こりましたというメールですね。今地震が起こりましたっていうメールがですね、届いてから地震が実際に到達するまでに30秒もあったんですね。いや、すごいなと思いましたね。でもその30秒の間に何もできませんでした。何をしていいのか分かりませんでした。はじめですね、すごく遠いからここら辺では揺れないのかなとか思ったんですね。こんなメールも来たけどと。でもそう思ってて、いや、どうしようかなと思ってる間に大きく揺れ出しました。いや、本当に来るんだと思いました。これだけの時間があったらいろんなことができたなと後を振り返ったら思いますね。まあ、もし火つけてたら火を消しに行くとかできたかもしれませんし、また危険なとこから逃げるとかですね。でもそういうことをあらかじめ考えておかなきゃいけないんだなと思いましたね。実際にその時何をするか。でも皆さん、世の終わりに向かっての備えとして私たちができることは何ですか。それは聖霊様です。人の関係、信仰として現れますが、それは身によって表されるものですね。私たちと人の関係をしっかりと整えている、そのために御言葉を祈りましょう。そして主にあって交わりましょう。さてですね、今回の御言葉の箇所にもう一度戻りますが、そこでイエス様は狭い門から入りなさいと言われました。皆さん、私たちが天国に入るための門は一つしかありません。イエス様言われます。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。この門以外に私たちが天国に入ることのできる門はありません。結局のところ、私たちにとって大切なことはこの方に目を向けることですね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますとおっしゃいますね。だからこの今回読んでいただいた箇所において、イエス様はエルサレムに向かっておられるんですね。人々は言いました、ヘロデがあなたの命を狙っています。でもイエス様は、私は十字架につくために悪霊を追い出し、そして死を蘇らせ、そして十字架につくためにエルサレムに向かっている。御業をなし、そして十字架につくためにエルサレムに向かっている。良い、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。そのためにイエス様はエルサレムに向かっているとおっしゃったんですね。イエス様は良い牧者、私たちのために命を捨ててくださった方です。私たちはこの方を信じます。この方を信じるということは、この方の示された愛を信じるということです。神様はあなたを愛しておられるということを信じるということです。そこには祝福が含まれます。癒しもあります。様々な約束があります。それ全てを受け入れるということです。信じましょう。そして信じるからこそ私たちは行うんですね。行動によって踏み出していく。ただ信じ、ありましていただきましょう。私たちが信じ、そして御言葉を聞き行うときに聖霊様が働いてくださいます。お願いいたしましょう。でもよくないもお願いください。お願いします。少しかなと思っているけど、ということをいただくことができます。 想像上で働いてくださいますよ、聖霊様を出してくださいますようにお願いします。先生お願いします。ね、
アーメン。